UIC
パラキルでございます。今週のテーマはお金がないでございます。まあ、えのきだしんやも自らがお金がないんですけども、今日ご紹介するのは、フジテレビで、1994年7月から放送されました、織田裕二さん主演のドラマ、お金がないについて語るわけでございますけども、これはどういうドラマだったかというと、全12回放送されまして、まあ、織田裕二さん主演、まあ、青年がいましたね。で、幼い弟が2人いるんですよ、小学生の。で、まあ、この3人が、うちのボロ屋に住んでるわけですよ。実際に僕はそのロケ現場行ってますけど、本当にあるんですよ。船着き場なんですけど、倉庫だったんですよ。で、そこは人住めません。幅がね、2メーターもないんですよ。で、だから、本当にただの倉庫なんですけど、外から見ると倉庫なんだけど、部屋の中は当然セットなんで、ちゃんと、ちゃぶ台とかトイレとかがあるような作りになってて、で、そこで例えば一匹のイワシを3人で分けて食ってるとか、味噌の容器にもう味噌がへばりついて残ってるのを水で薄めてそれで味噌汁にするとかっていうシーンから始まるわけですよ。もう本当に銭がない。で、さらに言うと、織田裕二がその仕事場に行くと、会社が潰れた瞬間で、給料日なのに給料もらえないという。で、その後、焼肉屋に行って食い逃げするとか、そういうシーンの連続なんですね。で、そんだけそのどん底まで落ちた、その、織田裕二萩原という青年なんですけど、ひょんなことから、あるビルディングの、清掃員になるんですよ。で、そっから、その、チャンスをつかんで、そのビルの、ビルはユニバーサルインシュアランスという保険会社で、これはその外資系の会社なんですけど、そこの社員に潜り込むことに成功し、それから、どんどんどんどん出世していき、なんと社長にまで上り詰めるんだが、こっからはもうネタバレになりますけど、もうすでに30年前の作品だから言ったっていいと思うんですけど、最終回の前に、ある陰謀に巻き込まれて、失脚して、まあ、どん底に落ちるんですね。で、もう一遍一文なしになって最終回どうなるかというと、ユニバーサルインシュアランスのビルの真向かいに、プレハブの掘ったて小屋を建てて、で、そこに株式会社萩原という、自分で手書きで書いた看板を建てて、もう一遍やるぞっていうところで終わるという、そういう、まあ、痛快なドラマだったわけですけれども、これのまあ、チーフ演出の若松哲郎さんという人がいまして、私の大先輩で、なぜ、私がいた会社が作った作品なので、で、演出には元弘さんとかね、後に踊る大捜査線シリーズを作る、大演出家になった元弘さんとかも、まあ、多分最初じゃないかな、これ。萩原家の3人を、こう、日向になって、こう、支える居酒屋しんちゃんのところに、財前直美さんがいて、まあ、だからこれが人情喜劇の部分なんですよ。で、それと、そのもう一つ、そのユニバーサルインシュアランスという、そのエリートしかいない、その大企業があって、で、そこにいるのが、東幹久さんがいるわけですよ。で、東幹久さんは、まあ、当時は、まあ、トレンディー俳優じゃないですか。で、この、東幹久と織田裕二が、まあ、タッグを組んでいくわけですけど、で、そこにその邪魔する嫌な奴がいて、で、嫌な奴が、田口博正さんとか、金田昭夫さん、そして、意外と知られてないんですけど、命。この三人が嫌な奴で、だから、俺、ジャニーズなのになんでこんな嫌な役やるんだろうっていうか、ものすごい嫌な役をやってたんですよ。いや、だから俺、命を見たときに、嫌いだったんですもん、俺。なんだこいつ、未だに俺、なんか嫌な奴に見えるのは、このお金がないのせいなんですけど。で、で、そこの社長が石橋亮さんで、で、部長で石橋亮の恋人っていうのが高木沙耶さんがやってたんですけど、で、まあ、そこにどう食い込んでいくのかっていう話で、毎回面白かったんですよ。で、借金取りもいましたね、ラブリーローンっていうのが出てきて、そこにもう亡くなられたけど、今井正幸さんと、高杉光さん。高杉光さんは、まあ、踊る大捜査線で、特殊部隊のサットの、隊長の役とかやって、織田裕二さんと組んでますけどね。だからそういった人たちがこう組んで、だから、踊る大捜査線の前なんですよ。に作られた、ほぼほぼ踊る大捜査線のチームが作り上げた、ドラマで、で、まあ、脚本なんかで言うと、2010年ぐらいまでの、例えば相棒だとかの脚本をやってた人とかも、ここに中心にライターとして入ってて、非常にこう、洗練されたチームというか、洗練じゃないな。なんかもう、なんか、 アグレッシブなチームが作り上げたドラマなんですね。で、ここに出てくるそのユニバーサルインシュアランスのビルは、確か千葉の、あれ幕張かなんかにできたばっかりのビルで、まだどこも入居しない時に一気に取ったんですよ。だから、そこで出てくるエレベーターがあって、シースルーエレベーターがものすごい効果的に使われてるんですけど、あれができたのは、誰も入居してないから、自由にコントロールができたんで、そのエレベーターが非常にこう効果的に使われるというところでした。で、まあ、これ、なぜ今日僕はこのお話しするかというと、これ1994年ですからもうちょうど30年前なんですね。で、ちょうどね、私が福岡でそのディレクターとかやって、で、それで、FM 佐賀とかそういったところで仕事をもらっていろいろやってた時で、実は東京で会社を立ち上げようとしてた時だったんですよ。その前に、僕は18歳の時に仲間と会社を立ち上げて、で、それが今の私の仲間の、東京にいる仲間たちの、まあ、基礎になってるんですけど、で、その後、僕はその時に、18歳で、音響計画部長という、部を預かっておりまして、スタッフがですね、一人しかいなかったです。だから、この音響計画部は、江戸木田さんともう一人しかいなかったです。二人しかいない。で、そのもう一人が、未だに私の、弟子をやってる深谷のぞみなんですけど、で、その時に、社長をやってた山本博士というのがいまして、私の一つ上で、東大の、頭いいやつですけど、で、それがある、大事故に遭遇して、気が狂ったんです。精神病院に入院したんですよ。その後、今はもう寛解して、印刷会社の社長をやってますけど。で、社長が不在になっちゃったんで、一応私副社長格だったんですよね。だったんで、お前やれと、先輩たちから言われて、で、やったら、もうすげえいじめにあって、それで、まあ、結果的に僕はそこから追い出されるわけです。で、だから最初の挫折がそこなんですよ。その時に、例えば、もらえるはずの400万円の給料が、1円ももらえないとかですね。どうなったかというと、給料400万円もらえるんだけど、同時に400万円の支出が生まれちゃったんですよ。種田森幸くんを励ます会っていうのを、ホテルニューオータニでやるっていうのが勝手に作られてですね。だから、柿の種とサイダーで、そういう励ます会をやるっていうのを、ある方に提案してそのまんまやってる方がいますけれど、それのルーツは実は私なんですよ。で、それで、ひどい目にあって、その時本当自分で俺車買う予定で、契約までしようというところまで行ってたんだけど、もう買えないですからね。で、まあ、そういうどん底まで行って、それでまたそこからうまい具合に這い上がって、で、東京でいろんな人に出会って、まあ番組を作ったり、いろんな企画をするということになって、まあ現在にいたり、それで、で、まあ、今、どうかというと、またそろ、多分第三のどん底に、来てるんですよ。で、ちょうどその、お金がないが放送されてた1994年の時に、もう一遍東京で会社作ろうっていう話になったんだけど、その時に何が起きたかというと、私ちょうど厄年だったのかな、なんかそのあたりで、ほんと次から次へと災難が起きるんですよ、いろんな。自分と関係ないところで。例えばその、福岡で番組やってた時は、例えば RKB 毎日放送で、いただいてたのが月に50万いただいてたんですよ。で、週3回番組の演出をやって、50万もらって。FM 佐賀で、あれ安かったもんね、1本5万円だったんで、まあ月4本で、まあ20万。だから大体、私月収70万ぐらいだったんですよ。で、その中から20万ぐらいをうちのスタッフにこう、配ってというか、まあ一応、ギャラとしてね、出して、残りの50万ぐらいあったんで、で、ところがその後の、今度、福岡で A to Z っていう番組を作った時に、一本制作費100万円。で、毎週 TNC テレビ西日本から、私の口座に100万円入るんですよ。いいでしょ？毎月400万入るんですよ、うち。でもね、出ていくのが、毎月450万ぐらいだから。マイナスになっちゃうんですよ。で、それはね、最初は分かってたんですよ。それぐらいのことになるだろうっていうのはもう計算づくで、で、それは広告代理店、そこに噛んでる広告代理店が、 ワンクール目は大変ですと。でも、ツークールやりますから、この番組。だから半年間やるんで、ツークール目で何とかしましょうって、そう、まあ、じゃあ頑張りましょうって話だったんですよ。とんでもない嘘だったんですよ。ワンクールで終わりなんですよ。で、まあまあそういうような騙し打ちをやるような会社だから、その後潰れましたけどね、そこはね。でね、やっぱね、騙し打ちってやるやついっぱいいるんですよ。で、まあ今回私も結構な騙し打ちに合ってるわけですけど、で、それで今どん底に落ちて、で、まあ本当に今、カツカツな状態で、ございますけれど、ただ、このお金がないというドラマを見るたびに、よしやるぜって気になってくるんですよね。うん。で、皆さんももし辛い思いがある方は、ぜひですね、このドラマを見ると、もう全然なんか負けた気がしなくなるんですよ。で、未だに私負けた気がしてないというのはそういうことで、ということで、ぜひですね、皆さんお金ください。全国の皆さん、江戸時代深夜も絶対やりますからね、私は。で、もう、おそらく人生最後の大喧嘩をしてやろうという、そういう覚悟で臨んでいるので、どうぞ皆さん応援をしていただきたいと思います。で、まあ、そのね、この、お金がない、これぜひ12回分、多分ね、YouTube にね、違法アップされてます。なので多分見れると思いますけど、まあこれは本当に僕は大好きなドラマで、再放送も何回か見ましたけど、やっぱね、さすがに今再放送ないと思います、ほとんど。やっぱね、そのほら、今みたいな16対9じゃなくて4対3のスタンダードサイズっていうのもあって、なかなかね、今再放送には合わないと思いますけども、これやっぱりそのいろんな精神性だとか、そのお金を大事にする部分だとか、いろんな示唆に富む、そういう、脚本、よくできてる。で、しかも、出てる人たちがとてもいい芝居をやってるということで、ぜひ、ご覧いただきたいドラマの一つです。それと、エンディングで、小田裕二が自分の歌を高らかに歌い上げるという、そのシステムを、最初にやり始めたのがこれです。だから、踊る大捜査線もね、最後は小田裕二の曲かかりますけど、小田裕二がこの歌をね、歌いながら、そのエンディングでは、その、エレベーターがうまいぐらい使われて、エレベーターから出てきた小田裕二が会社のフロアをもう社長になってる小田裕二という設定で出てくる、ワンカメで追っかけていく、ステディーカムで追っかけていくんですけど、当時の技術としてはなかなかなもんで、いいエンディングになってるんですよ。その時の曲、今日はご紹介したいと思います。小田裕二で、オーバーザトラブル。
マシンガン、ガラスを蹴破り、奪い取った車は高い崖から転げ落ちた。めちゃくちゃな愛し方、
田んぼ。今回の味の店は熊本市新市街焼肉の店ピョンヤンをご紹介いたします。店長のキムさんです。
すみだ、
こんにちは。今日はよろしくお願いいたします。こちらのお店ではより良い品をより安くをモットーにされているそうですね。
すみだ、
お客様にも大変好評だそうですが、
すみだ、
やはりこうお客様の美味しそうな笑顔を見ると嬉しくなるもんなんでしょうね。
すみだ、すみだ、
ゆくゆくは全国チェーンを狙ってるそうですが、
すみだ、
大きな目標に向かってこれからも頑張ってください。
すみだ、
今回の味の店新市街の焼肉の店ピョンヤンをご紹介いたしました。
すみだ。